Our message this morning is called The Journey of Life.
今日のメッセージのタイトルは人生という旅路です。
And we are going to read John chapter 6 verses 15 to 21. We will just read in Japanese.
ヨハネの福音書6章15節から21節を読みます。ヨハネの福音書6章15節から21節を読みます。
John chapter 6, verses 15 to 21.
そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカベナムの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。
This story in the Bible is alsoMentioned in the book of Matthew chapter 14 and the book of Mark chapter 6.
この話は新約のマタイの福音書14章、それからマルコの福音書6章にも同じ話が出てきます。
Okay, so we have in the Gospels two different stories of Jesus and his disciples.In a storm on the Lake of Galilee.
福音書の中に嵐のガリラヤ湖にまつわるイエス様と弟子たちの話が、異なる話が2つ出てきます。
In the first story, recorded for us in Matthew 8, Mark 4, and Luke 8, he was in the boat with them, and being asleep, the disciples in their fear of the stormAwoke Jesus to save them.
一つ目の話はマタイ8章、マルコ4章、ルカ8章にあります。イエス様は弟子たちと一緒に船に乗り込み、船の中で眠っておられました。ところが激しい嵐になり、恐怖に駆られた弟子たちは助けを求めてイエス様を起こしたのです。
In the second storyRecorded in Matthew 14, Mark 6, and John 6, he was not with them in the boat at first, but came to them during the storm, walking upon the water.
二つ目の話は、マタイ14章、マルコ6章、ヨハネ6章にあります。この時、弟子たちと一緒にいなかったイエス様が、嵐の中を湖の上を歩いて弟子たちのもとへ来てくださいます。
It takes both stories to fully illustrate what the Lord Jesus Christ is to his people.
この二つの話を通してイエス様を信じる者にとってイエス様とは一体何であるのかがはっきりと描写されています。
He is ever with them, for he said, Lo, I am with you always. Matthew 28, verse 20. Yet he is also on the mountain, praying for them. Mark 6. Or in other words, at God's right hand, making intercession for them.
イエス様は、イエス様を信じる者といつも一緒にいられます。マタイ28章20節に、いつもあなた方と共にいます。とあります。そしてまたマルコ6章46節にあるように、 私たちのためにイエス様は山へ登って祈られるのです。言い換えれば、私たちのためにイエス様は神様と話されるということです。
So, in the passage before us, the one in John chapter 6, 15 to 21 that we've read, Jesus' disciples are tossed about and the master is absent.
先ほど読んだヨハネの福音書にあるように、イエス様の弟子たちが大波をかぶっていた時、彼らの主であるイエス様はなんとそこにはいなかったとあります。
And truly, there are times in our own lives when we are in similar circumstances to the disciples.
まさに私たちも、私たち自分一人一人の人生の中で、このイエス様の弟子たちと同じような状況に遭遇することがあります。
We are tossed and battered by what life throws up at us.
まるで人生に放り出され、叩かれているような状況です。
In a moment, a car can literally be parked in the back of our car.
例えば、他人の車が自分の車の後ろの部分に衝突してきたり、
Or a routine doctor's appointment can turn into a nightmare.
定期的な健康診断のはずが、大病が見つかるという結果になったり、
Or a phone call comes that we never ever ever wanted to receive.
受け取らなければよかった電話を受け取ったり。
Now Mark 6:46 tells us Jesus was up on the mountain, perhaps overlooking the lake. And John tells us he was there to be alone. Mark tells usHe was there to pray.
マルコ6章46節にイエス様は山の上におられたとあります。おそらくイエス様は湖を見渡しておられたのでしょう。ヨハネの福音書にはイエス様はお一人でとあります。マルコの福音書にはイエス様は祈られるためとあります。
And the Christian knows that JesusWho is in his elevated position at the right hand of God, making intercession for them, is very aware of his disciples' circumstances. And we will see that in a moment.
神様を信じるクリスチャンは、イエス様が神様の右に座り、私たちのことを神様に取りなしてくださっていることを知り、ご自分の弟子たちの状況を十分に把握しておられることも分かっています。
Yes, he saw them. For it was dark. He saw them, and the darkness could hide nothing from him, from his elevated position.
そうです。イエス様は弟子たちを見られていたのです。なぜなら、暗くても暗闇はイエス様に対して何も隠すことはできないからです。
And what did he see? He saw them straining at the oars, for the wind was against them. Matthew passage verse 24, it talks of the boat being tossed by the waves, for the wind was contrary.
イエス様が見られたのは、弟子たちが向かい風のためにローをこぎあぐねている様子でした。マタイの福音書14章24節には風が向かい風で波に悩まされていたとあります。
Now the Sea of Galilee is known for its sudden storms, and this storm was so strong that the disciples could not stand against it alone, in spite of their experience with that lake.
ガリラヤ湖は突然嵐が起きることで知られています。けれどもこの時の嵐は非常に激しいもので、弟子たちはそれまで何度も嵐を体験してきているのにもかかわらず、この時自分たちではどうしようもなかったのです。
And in our own lives, we find that there's always something different with each day, with each week.
同じように私たちの人生も毎日また毎週が同じであるわけではありません。
somehow we expect our spiritual capabilities will carry us through.
なんとか気力で乗り越えられると思うかもしれませんが、
But rather we need Jesus' presence and indwelling afresh, moment by moment.
必要なのはその都度私たちに力をくださるイエス様、聖霊様と共にあるということです。
Take the disciples for example.
弟子たちの例を見てみましょう。
One day they are watching Jesus feed the 5,000.
ある日彼らはイエス様がなんと5000人もの人々に食べ物を与えられるのを見ていました。
A few hours later, they are battling for their very lives on the Sea of Galilee.
ところがその数時間後にはガリラヤ湖で命がけで嵐と格闘したのです。
Well, from his high observation point, Christ saw his disciples in agony on the lake.
高いところにおられたイエス様は弟子たちが湖で嵐に悩まされているのを見られているのです。
His eyes of love are able to see into your darkest nights, to see your areas of greatest need.
イエス様の愛に満ちた目は、暗闇の中にいるあなたに最も必要とするものを 見定めることができるのです。
We get to the stage that though Jesus has seen his disciples in trouble, he is unhurried in our way of thinking in making his way to them.
しかし、自分の弟子たちが苦しんでいる状況にあっても、イエス様は私たちが考えるような焦りで彼らのもとへと行かれることはありません。
He came in the fourth watch of the night. 3 a.m. to 6 a.m.
イエス様は夜中の3時から6時の間に弟子たちのところへ来られたのです。
And some believers might complain that God leaves them in the midst of trouble.
クリスチャンの中には神様は弟子たちが一番大変な時に見放されていると不満を持つ人もいるかもしれません。
However, God's patience forms their lives and teaches them through their trials.
けれども神様はご自身忍耐されて私たちの人生を形作られ試練を通して教えられるのです。
He does not come according to our timing, but according to his own wise timing.
ですからイエス様が来られるのは私たちの時計に合わせるのではなく神様の考えによられる賢明な時間というものによられるのです。
Invariably, it is not so important that you see him.
あなたがイエス様を見るということはそんなに重要なことではありません。
What is important is that he sees you.
大切なことはイエス様があなたを見られるということなんです。
It is not so important that you touch him.
あなたがイエス様に触れるということが大切なのではないです。
What is important is that he touches you.
大切なのはイエス様があなたに触れられるということなんです。
Now he's coming to them over the water, which according to Mark was in the last watch of the night, 3 a.m. to 6 a.m.
マルコの福音書によるとイエス様が湖の上を歩いて来られたのは明け方3時から6時の間です。
He is according to John's account.The means of bringing them immediately to the shore.
そしてヨハネの福音書によるとその後すぐに岸に着いたと書いてあります。
All three accounts of the story, Matthew, Mark, and John.
これらマタイ、マルコ、ヨハネの福音書には
mention the fearfulness or troubled hearts of the disciples as Jesus approaches them walking on the water.
イエス様が水の上を歩いて近づいて来られるのを見た弟子たちが恐れ怯えてしまったと記されています。
And to calm their terror, Jesus came near and spoke.
そしてイエス様は彼らの恐れを鎮めるために近づいてこう言われたのです。
He spoke with authority. It is I.
権威を持ってこう言われたのです。私だ。
And he spoke with words of reassurance. Don't fear.
そして力強く言われたのです。恐れることはない。
The significance of these words to not fear can be explained from the Old Testament.
この言葉がどれほどの意味を持つ言葉なのかということが旧約聖書に書かれています。
Take heart, have no fear, is God's word to his people in their distress.
元気を出せ、恐れるな。これこそが苦しみの中にいる者への神様の言葉なのです。
And let's turn for a moment to a passage in Isaiah chapter 41.
イザヤ書41章10節を見ましょう。イザヤ書、旧約イザヤ書41の10節。イザヤ書はですね、箴言の次の次。イザヤ書41章。
And we're going to be reading Isaiah chapter 41, verses 10 and verses 13,
yeah.
When everybody has located it. I'll read first in English, verse 10, and then we will have the Japanese, and then I'll read verse 13 and the Japanese. Isaiah chapter 41, verse 10.So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
Verse 13. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear, I will help you.
あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助ける、と言っているのだから。
So as we return to our passage in John, we see Jesus bring his followers to a place of peace and calm.
ヨハネの福音書に戻ります。こうしてイエス様はご自身をフォローする者に平和と平静をもたらされるのです。
Or in simple terms for those of us who are followers of Jesus,His presence banishes fear and guarantees arrival at our destination.
端的に言えば、イエス様の存在によって恐れが消え、私たちがたどり着くべき場所が保証されるのです。
Now on this boat trip on the lake, the disciples' worship and confessionGo beyond the earlier language of amazement when Jesus had been there in the boat with them all along.
イエス様が水の上を歩いて来られたのを見た弟子たちは、イエス様を心から崇拝し告白します。
On that other occasion, they had said, Who can this be? That even the winds and the sea obey him.
弟子たちはこう口々に発したのです。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Now they say, truly, you're the Son of God.
今、初めて弟子たちがイエス様に向かって、あなたは神の子ですと告白しています。
In the Matthew account of our story, in 14 verse 33, the disciples for the first time make this confession of Jesus as the Son of God.
マタイの福音書14章33節の中で、弟子たちがイエス様に向かって、 あなたは神の子ですと告白している記述があります。
Now in Job, the book of Job in the Old Testament, chapter 9 and verse 8, he had said of the Creator God, He alone spreads out the heavens and treads on the waves of the sea.
旧約聖書のヨブ記9章8節には、創造主であられる神様のことを、神はただ一人で天を張り伸ばし、大海の大波を踏まれると言っています。
Perhaps the disciples were recalling Job's words and declare as Jesus comes to them on the water, Truly, you are the Son of God.
おそらく、あなたは神の子ですと言った弟子たちは、イエス様が水の上を歩いて来られた時、このヨブの言葉と宣言が思い出されて、この言葉を発したのでしょう。
Now deliberately I have chosen to hold back a truly great aspect of this story to the end of our lesson.
さて皆さん、私は意識してこのガリラヤ湖の話の重要な観点をメッセージのここ終わりに来るまで話さないようにしました。
And it's not the story of Peter walking towards Jesus across the water.
それはペテロがイエス様に向かって波の上を歩いたということではないのです。
It is rather that in both in this storm and the other mentioned in the Gospels.
これはイエス様が弟子たちに向かって言われた言葉です。福音書の2つの部分に、マルコの福音書の2つの部分にあります。
Mark records in 4:35 and here in 6:45, Jesus had commanded the disciples to cross to the other side.
マルコの福音書の4章35節と6章45節にこうあります。弟子たちに向かってこう言われたのです。向こう岸へ渡れ、向こう岸へ渡るように。
We are under Jesus' command to go and to travel through life.
私たちはイエス様が命令される旅路の道を歩いているのです。
He sees us at all times.
イエス様は私たちを始終見ておられるのです。
He will get us through to the other side.
そして私たちを向こう岸へ渡らせてくださるのです。
We need to start learning that fearIs just a stage along the journey.
皆さん、恐怖というものは人生の道のりの中の一つの場所にしか過ぎないということを学び始めてください。
Having Jesus's word for it, they and we have no reason to be concerned, for He will be with us all the way on this journey.That we are on.
イエス様がご自身でそれとか彼らとか私たちとか呼ばれていますが、それを気にするのではなく、イエス様ご自身が私たちが歩いている日々の中にいつも一緒にいてくださっているということを受け止めるのです。
アメン。
アメン。